質問はですね、どうしたら煩悩を減らすことができるかと。こういう質問ですね。煩悩をどうしたら減らすことができるか。そこでまずお尋ねしたいと思いますけど、煩悩っていうのはどういう意味ですか？煩悩とはどういう意味ですか？
いや、
だってね、煩悩に困ってるわけですよね。煩悩に困ってるから、どうしたら減らすことができるかっていうことをお聞きしたいと。ということは、まず煩悩っていうのをよく知ってるからこそね、聞いてるわけですよね。だから、煩悩って何ですかって。まずこう漢字はどういう意味ですか？
燃えてる。
煩悩の煩は、
はい、
どういう感じですか？煩は？煩とは？え？私たちを煩わせ？
悩ませる
ものが煩悩ですね。ということは、ねえ、こんな心が起きなかったらいいのにと悩んでいる心があるはずですよね。それはどんな心なんですか？
その悩んでいることが煩悩って。
いや、だから、その私たちを煩わせ悩ませるものを煩悩と言ってね、頭ではこういうことをしちゃいけないって分かっているのに、そういう心が吹き上がってきてどうしようもないと、ね、それを煩悩って言うわけですよ。ということは、そのね、もう頭ではね、こんなこと思っちゃダメだ、こんなことやっちゃダメだって思ってるのに、
やってしまう
そのものって何ですかって聞いてる。そもそもそんなものあるんですか？
はい、
悩んでます。悩んでます。止めようとしてます。煩悩って何ですか？
そんなことしたらいかんのになと思う時もあるんですけど、
いろいろですか。煩悩とはですね、いいですか、煩悩とは、煩悩、今質問された方にとって煩悩とは、ね、ね、動くことですね。家に帰っても気づく目で動いてる、ね、時間があったら何かせずにはおれない、ね、悩んでおられますよね。どうしたら止められるだろうかって悩んでますよね。止めようとしても動いてしまう。どうしたら止まることができるかと悩んでおられるんですよね。
はい。
本当に？いいですか。まずね、煩悩っていうのは仏教の教えに従っていかなければ起きてこないんです。私が止まってくださいって、ね、言って、ね、禅師式が止まってくださいって言ったんだから、止まらないとって努力した人にしか煩悩っていうものは起きてこないんですよ。 今問題となってるのはね、そっちじゃないんです。どうしたら煩悩を減らすかっていう質問じゃないんですよ。そもそもやろうとしてませんよねっていうことです。こっちの方が問題なんです。私は何度も何度も止まってくださいって話をしてました、ね、それで止まろうと努力すればわかるんです。止まろうとしても止まれないから、ああどうしたらいいんだろうか、そこに悩みが起きてきてね、で そこで質問が出てくるはずなんですよ。どうしたら煩悩を減らすことができるんでしょうか。だから最初に確認したわけですね。煩悩って何ですか。煩悩って止まりましたよね。つまりどうしたら煩悩を減らすことができるかなんて悩んでないってことなんですよ。
知識だけで質問したんですね。無声データの聞いて聞いてましたので、昨日もずっとですね、それで思い浮かんで質問したんだと思います。
ね、だから問題にすべきところは、どうして、ね、私は教えに従わないんでしょうかっていうことなんです。だって教えに従おうとして初めて煩悩が問題になるんですよ。だって煩わせ悩ませるものっていうのは、頭でやろうと思ってもその通りにできないものを煩悩って言うんです。教えに従おうとしてもできないから煩悩が吹き上がるんですよ、ね、どうしたらいいんだろうってなるわけ。そもそも動くこと自体を、ね、やめようと思ってなければ、そこに悩むこともないわけです。だからどうしたら減らすことができるかっていうこともないはずなんです。わかりますか。つまり
動くのをやめるということは、
動くことをやめるっていうことはですよね、止まるっていうことなんです。時間があった時に少しでも予定を入れたりとか、手をもぞもぞと動かしたりとか、体を動かすんじゃなくて、そのまま止まっていてくださいって言ったんです。実行してませんね。実行してませんね。そう、実行していないのを煩悩と言わず、何と言うでしょう。何と言いますか。全知識がね、こうしてくださいって言ってるのに、その言っていることに従わずにですね、ね、自分の考えで動いている。これを何て言いますか。煩悩ではなくて、方々剤って言うんですね。これはどこに、根拠があるかというと、末頭章ですね。 648ページ、ね、左から 1,2,3,4,5,6,7,8 行目に全知識を愚かに思い死をそ知る者は方々のものと申すなりと、こう書いてありますね。ね、全知識が止まってください止まってくださいって言っているのに、ね、
無視
してますね。ねえ、なんで無視するんですかって怒ってもいいですよね、ここはね。これ1回や2回じゃないですよね。毎回のように話をしている。私も気が長くなりましたね。ね、こんな何回も言ったら少しは心の中に残って、そうだな、
忘れてしまうんですか、話聞いた後から。
いや、忘れてしまうんじゃなくて、そもそもね、動くことが悪いと思ってないんです。
いいことだと思い込んでしまう。
そう、いいことになってるんです。そうですね、これを仏教では邪悪って言うんですね。邪悪っていうのは横島な悪っていうことで、本当は仏教ではこれは悪いことなんですよ。いいですか、ね、悪いことなんです。そこを分かっていただきたいんです、ね、なんか仏教っていうのは心を静めていく教えなんですよ。ね、親鸞聖人がね、アニメでもありましたよね、月を眺めてね、その水面に浮かぶ月を眺めてね、浄水を凝らすといえどもと、色狼しきりに動き、新月を感ずといえどももうなお追うと、ね、心を静めて真実を見ようとしてもね、心を散り乱しててしまってね、その心を見つめることができないと。
何もしなくて座っとったら眠たくなっちゃうし。
そんなこと言ってるわけじゃないですよ。眠たくなるんじゃなくて、じゃあ疲れてるんだと思って休んで、もっと時間をとって、ね、心を静めていく必要があるわけです。でも動くことがいいことだ、動くことがいいことだっていうふうに思ってしまってるんです、ね、でも仏教は、ね、違うんですよ。仏教ってのは心を静めていく教えなんです、ね、心を静めるっていうことは、ね、やっぱ動いていたら静まらないんですよ。動き続けだったらね、何がそれが問題なんですかって言ったら、心を静めないと今の自分っていうものを反省できないんです。反省しなければ今までの種まきを振り返ることもないからね、反省しないまま生きていくことになるんです。ね、私たちは間違いだらけなんですよ。間違いだらけだからこそね、ね、顧みよ、日に行くたびも顧みよって言われるわけですよ。立ち止まってね、今までの人生を振り返っていく必要があるんですよ。ね。ところが、もうずっと動きつぐね、動きづくめだったら自分の人生を振り返ることもできないんですよ。自分の間違いを正すこともできないんです、ね、だから動くっていうのは仏教ではですよ、いいことじゃないわけですよ。そんなのね、昨夜に熟慮して明日に断行、動く前に自分がよく考えていく必要があるわけですよ。 立ち止まらなければならないんです。今まで正しいって思っていることが正しくないって言ってるんです。でもそれを正しいことだと思い込んでしまうことを邪悪、邪っていうのは横島っていうことで、本当は悪いことなのに邪、良いことに書き換えちゃうってことなんです。でずっと進んできたわけです。
いいことだと思い込んでたんやね。
はい、ね、大窟ラマがね、そのなんていうんですかね、お釈迦様のそのね、先生からね、先生お釈迦様じゃなくてその邪教のね師匠からね、修行成就するためには人を殺して指を切ってね、それを100人ね、揃えないといけないと、こういうふうに言われてね、人を殺し始めたと。そうするとね、なんていうんですかね、心が不安になっていくわけ。人を殺せば殺そうと、そうすると心がもう動きづくめになっていくわけです。心が動くのは罪悪を作ってるからなんですよ。その時お釈迦様がその100人目としてやってきたわけです。で、お釈迦様の姿を見た大窟ラマはですね、お釈迦様があまりにも穏やかな姿をされてるから、鏡のように自分の今までの罪悪が見えてしまった。だから殺せなくなってしまったんですよ、お釈迦様。だからこれは大窟ラマ自身が迷いがあったんですね、自分のやっていることに。迷いがなかったらこう殺します、どんなにお釈迦様であってもね。善根があったからなんですよ。自分のやってることは間違ってるんじゃないか、でも間違ってない間違ってない、動いてるわけ、ね、その時にお釈迦様はその大窟ラマにこう近づいていかれたわけ、ね、そしたらね、大窟ラマはお釈迦様に対してね、動くなとっていうふうに言ったわけ。そしたらお釈迦様はこう言ったんです。私は動いてない、そなたこそ動きづくめではないか。いやいや動いてますよ、お釈迦様がこう近づいてるんですから大窟ラマは止まってるわけです。お釈迦様の方が動いてるのに、お釈迦様は私は止まってると、ね、何が止まってるかって言ったら心が静まってるわけ、ね、でも大窟ラマ、そなたの心はね、動きづくめではないかと。なんでか、罪悪を作ってるからなんですよ。
罪悪を見たくないから動いて
る。そうそうそうそう、ね、それと同じでね、ね、私は何度も止まりなさいって言ってるわけですよ。なぜならば、ね、そのあなたは今罪悪をたくさん犯していて、ね、その報いでいろんな苦しみを受けているからなんです。でもその、ね、現実を受け止めなければ、どうしたらその苦しみを取り除くことができるかっていうことに目を向けていかないんです、ね、こうやって毎回毎回毎月ね、ね、来られてお話を聞いていたとしてもですよ、自分が、ね、苦しんでいるっていうことさえも気づいていなかったらです、一生懸命解決しようとは思わないじゃないですか。だからまず自分の苦しみに気づいていただきたいので、止まってくださいと、ね、このまま動きづくめで死んだら一大事ですよと思って止まってください、止まってくださいって言ってるわけなのに、聞いているそばからね、なんで止まるというふうにあの先生は言うのかしらと、動くことが正しいはずなのに、ね、それは確かに世の中の一般常識ではね、動くことがいいことなんですよ。だから動くと褒められるし、いやー働き者ですねっていうふうに言われる。でもあなたは今仏教を聞きに来られてるんですよ、ね、仏教っていうのは 心を沈めていく教えなんです。ね、無明を破るためには戒定への三学が必要なんですよ。ね、これどこに、書いてあるかというと、ね、教養新書、新仏度観416ページ、ね、右から1234567行目に、一切衆生は常に無量の煩悩のために覆われて、えげんなきがゆえに見ること得ることあたわず、しかるに諸々の衆生民と発するがための家に戒定慧を修すとね。私たちは、無量の煩悩に覆われて、その中の一つに動きづくめっていうのもあるわけですよ。ね、動きづくめであるから、だからその真実を見ることができない、でずっと苦しみ続けてる、ね、だからその真実を見るために戒定慧の三学が必要なんです。その中の定っていうのは心を鎮めるっていうことなんです。心を鎮めていく必要があるんですよ、仏教っていうのは。だから何度も何度も、ね、あなたは仏教を気に来られたんですよねと。仏教、仏教ですよね。ね、どうしたらお金が儲かるかっていうことについて気に来られたんじゃなく、仏教を気に来られたんですよね。だから私は何回も仏教を聞くためには止まらないとダメだって言ってるんです。それは仏教だからなんですよ。僕の考えを言ってるんじゃないんです。仏教ってそういう教えだから止まってくださいって言ったんです。止まるためには戒が必要なんです。だから整理をしてくださいって言ったんです。整理をしなければ動いている自分にも気づかないし、ね、それを反省して止めていくこともできない。止まらなければ真実は見えないんです。戒定慧なんですよ。だから一貫してずっと止まってくださいって話をしてきたんです。いいですか。それが教えなんですよ。自分の考えで行動するんじゃないんです、仏教っていうのはね。仏教っていうのは教えがあって、その教えに従って行動していかなくちゃいけないんですよ。その一貫して言われている教えっていうのは、もう止まる以外何か言いました？何か言いました？
はい、
何回も言ってきた。で、止まるために会をずっと話をしてきた。もうこれだけなんです。
整理をしなさいことを聞かせてもらってます。
そうですよ ね、ずっとね。ところがね、寺はてるてるみちみち曇ると、家に着いたら雨風じゃと。なんかね、次会う時にはスーッと抜けてますよね。
本当は多忙なんですね。
整理は少しだけしてるんですけれど、はい、止まることはなんか忘れてん
ね。忘れてますね。ね、そうなんですよ。そういえばね、お釈迦様が首里判読にね、ね、 ですね、塵を払わ、赤を除かんっていう言葉をですね教えられてね、ほうきと塵取りを渡されたと、ね、首里判読はね、塵を払わんっていう言葉を覚えている時に赤を除かんっていう言葉を忘れていっちゃったんですよ、ね、赤を除かんっていう言葉を覚えている時にね、今度はね塵を払わんっていうね言葉を忘れていっちゃうね。でも考えてみたらね、首里判読だけじゃないですよね。やっぱり私たちはそんなね、あれもこれも聞かなくたっていいんですね。結局さ、何を聞いてもね、すいません、煩悩をどうして減らしたらいいでしょうかってなっても、最終的に答えは止まる。結局できてなかったらそればかりしか言われないんです。あれやこれやって話されないんですよ、ね、なぜはね、仏教の教えっていうのはね、至りて固きは石なり、至りて柔らかなるは水なり、水よく石をうがつと、ね、水で石に穴を開けるように、同じ話を一点集中で聞いていくんです。
集中したら心が静まりますもんね。
ええ、集中したらね、集中して聞いていくってことです。同じ話を聞けってことです。ね、さあ同じ話を聞けっていうのはね、カセットリコーダーのようにね、録音して同じ話を聞けってことじゃなくて、同じことができてないから、もっと言うならね、バカにしてるから。教えをバカにしてるからね。だから同じ話しかされないんです。そこなんですよ。いろんなことをね聞かれてもね、でもあなたは一番最初に話したことができてないよね、というかやろうともしてないよねってことなんです。やろうとしてできないなら話は変わるんです。できなければできない、いいんですよ。ね、かなやってできないと次の話がないっていうわけじゃなくて、ね、やってできなかったらできなかったで、そうできないよねって話が出てくるわけ。そこで初めて煩悩が問題になってきて、この煩悩を何とかしないといけないんだって話になってくるわけ。全部。だから言われたことを全部やらなくちゃいけないで、ね、できなければ次の話が聞けないってわけじゃなくて、でまずはやろうとしてほしいんですよ、ね、もう少しこう受け止めてほしいんです。そうしないとね、あれやこれやって聞いても意味がないんですよ。仏教って本当にね、あ、この人にとってこの教えが大事だって言ったらですよ、もうそれをやるまでずっとね、同じことをね、飽きもせず話をしてくれますから、ありがたいですけどね。だから質問、いろんなところにね、話が飛ぶわけ。こうあっちに飛んだりこっちに飛んだり質問してきてもね、結局でもあなたは、あなたにとってこれが大事なことであり、これを真面目に実践しようと思わなかったとしたらね、そこからの何にもこう開かれないわけです。だからもうずっと同じ話をするわけです。ね、さすがに胸に答えてきたでしょ。最初とはだいぶ違いますよね。
はい。
最初聞いてる時とはだいぶこう心が変わってきましたよね。そうなんだ。そう、これはこの動くのがなぜ問題なのか、それは罪悪を作ってるからなんですよ。だから動きたくて動いてるんじゃなくて、動かずには折れないから動いてるんです。でも動かずには折れないから動いているんだけどね、自分の意思で動いているつもりになっている時は分かってないんです。何が分かってないかと、止まれないっていうことが分かってないんです。いいことだいいことだって、いいことにしちゃって動いてるんです、ね、いいことだいいことだと思って動いているうちは分かんないんです。全くね、気づいてないんですよ。あなたはね、動きたくて動いてるんじゃなくて、止まれないから動いてるだけなんです。
それが分からない。
そう、でもそれは止まろうとしてないからなんです。止まろうとしてないからね、止まれないっていうことも分からないんです。で、止まれないっていうことに気づいて初めて、なんで止まれないんだろうっていうことが問題になるんです。ね、それでなんで止まれないんでしょうっていう、まあ忘れちゃう、今話したことは多分忘れちゃうとは思いますけどね。なんで止まれないんですかっていうふうに疑問になって聞いていただければね、いやそれは不安を抱えているからですよってなるわけ。止まれないのは不安だからなんだって、こうもうね、明確に答えが出るわけ。ね、私は不安だということは全く自覚がありませんけど、不安なんですかってなるわけ。ね、いいですか、不安な人は不安だと自覚しません。ね、不安だと自覚できるものは小さな不安だけなんです。そうでしょ、膝が痛いなって思ったら不安になるでしょ、ね、虫歯になったら不安になるでしょ。それはね、何とかすれば何とかなるからなんです。でもどうにもならないと諦めている不安に対しては不安にならないんです。ね？
不安にならない心が。
そう、不安が、不安になれないことを、ね、この不安を大きく抱えているのに、全く自覚ないことを、蓮如上人は、無明豪症の恐ろしき病と、ね、こういうふうに言われているわけですね。いわゆる無明、隠れてるんです、闇に。何が？不安までも隠れてるんです。だから不安にならないっていうね、大きな不安を抱えてるんですよ。
その大きな不安いうのもわからない。
そう、わからない。わからないからね、わからせるためにいろんな教えを説いてるわけですよ。その突破口が止まるって話なんです。止まってみようとしなければ、動きづくめであるっていうことに気づかない。動きづくめであるっていうことに気づかないと、なんで動きづくめなんだろうってことにならない。 それは不安だからなんですよ。不安だから動きづくめなんです。でも全く自覚ないでしょ。全く自覚のない病にかかってるんです。だから恐ろしきってね、ね、某回でも聞いてきましたよね。恐ろしい病っていうのは自覚症状がない病を言うんだと。
恐ろしい不安を止めるのにはやっぱり一旦止まるように、
いや、まあ、まずそのまずそのなくすにはじゃなくて、気づくには止まらないとダメ。
止まらなかったら、
そう、止まらなかったら気づくこともないわけ、ね、つまり、ね、私はこの無明豪症の恐ろしき病を治してあげたいって言ってるわけ。これを治すのが弥陀の本願なんですよ。でも自覚がなければ治しませんよね。だから不安にならないから何とかしようって気持ちも起きてこないんです、ね、不安にならないから、ね、なんていうんですかね、自分は大丈夫だって思ってるんです。でもそれは不安にならないんじゃなくて、不安になれないほど大きな不安を抱えているんです。そう、人生っていうのはね、この不安を見ないように見ないように一生懸命生きてるんですよ。だから何回も何回も話をしても忘れていくでしょ。それは忘れていく心の働きがあるからなんです。ちょっと恐ろしいと思ったでしょ、ね、あれ、それを何回も聞いてるよね、
はい、
今日何回目ぐらいですかってぐらいね、毎月のように話をしていることだけど、どうして実践しないのか、どうして忘れてしまうのか、不思議ですよね。こんなに何回も言ったら覚えててもいいですよね。もう少しはテレビドラマの内容だったら覚えてれるでしょ、ね、でも説法の内容がこんなにも心から抜けていくのは、それは自分にとって都合の悪いものがその奥に隠れているからなんですね。
どんな心が隠れてるんでしょう。
ん？どんな心？だから不安が隠れてる。そしてその不安のもとは豪商なんですね。罪悪です。このね、豪、豪っていうのは悪豪、罪悪。何が隠れているかっていうと。ね、罪悪が隠れてるんです。だけどその罪悪を作っている自分と認めたくないから、生生っていうのは触り、見ないように見ないように見ないように見ないようにして、罪悪を抱えているから本当は不安なんだけど、不安を隠すために動きづくめになってるんです。だから 寺はてるてるみちみち曇る、家に着いたら雨風じゃってなっちゃうのは小触りがあるからなんです。見せないように見せないようにしてるんですね。
見せないように見せないように隠してるわけやね。
はい。
セッポ終わった後、帰りながらじっくりこの話題についてですね、お茶で話したいんですけども、その仏法の話じゃなくて、もうどうでもいい話に持っていってしまわれるんですね。
ああ、持って、もうどうでもいい話に持ってしまうのは、それだけ不安なんです。
もっと仏法の話をしたいんですけども、なかなかそこに合わせてくれないんですね。
そうですね、
どうでもいいもう食事の話とかですね、
はい、
そういう話ばっかり持ってしまれるんで、
やっぱりこれはあれですよね、徳を持って共同することが大事ですよね、
うん、私はもっと徳を身につけると
か、そうそうそうそう、やっぱり泊まることが大事じゃないですかね。
あ、私と同じ号を持ってますね。
そうそうそうそう、そうすればほらお釈迦様もね、ねえ、その大窟ラマに対してですよ、近づくだけで大窟ラマがさ、止まれって言ったんですから、止まれって、これが大事ですよね。自分が穏やかな心になれば、その人に触れるだけで動きづくめの心が見えますもんね。
私が弱小の頃になると、
そうそうそう、いや、なるというか近づいていくように努力していくことが大事です。それは別にその完璧にならなくても、一つ前を進めば、自分よりも進んでない人はですよ、自分に触れることによって自分の姿が見えてくるんです。言葉じゃないんです。なかなか私たちは人ばかり見えてしまいますけどね、ことわざにも人の振り見て我が振り直せとこう言われるようにですね、人が変わってほしいと思うなら、まずですね、自分自身がそうだな、ああこの人はね、不安をごまかすために動きづくめなんだな、あれ僕もそういえばなんかね、
余裕があ
ると
動いてしまうという習性がありますので、
あれこれはもしかして私にも
あります、
罪悪がある
、まあ、止まってしまったら見えてしまうのが嫌なんで、
はい、
動いてしまうんでしょうね。
そうそうそう、こうやって何回も聞いていくと、1回目とは違う受け止め方がだんだんできてきますよね。だいぶこうジーンときました。
はい、もし今日はジーンときました。
今日はジーンときました。よかったですね、はい、こうやって少しずつ教えが入っていくんですね。だから動いているってね、いいことじゃないんですよ。だからちゃんと自分で計画して動いてるならいいけど、なんか自分は動きづくめだなっていう場合は、これは危ない状態なんです。いいことじゃないんです。その奥にとんでもない罪悪を抱えている場合が多いですから。ね。そしたらその現実世界で一生懸命動いてね、お金を稼ぐこと以上にですよ。ねえ。やっぱり人間必ず死ぬんですからね、え、五章の一大事にもうちょっと目を向けた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。はい、じゃあ 午前中は以上です。はい。